高齢の皆さんは回収にとってかけがえのない存在です。冒頭の写真の説明。エホバへの奉仕を楽しんでいる高齢の兄弟姉妹。1、兄弟が笑顔で前を見つめている。2、車椅子の姉妹が介護スタッフにパンフレットを見せている。3、姉妹が集会でコメントしている。4、姉妹が若い兄弟の腕につかまりながら伝道している。5、兄弟が王国会館で二人の子供と母親と話している。昔を振り返ると、よくあんなにいろんなことができてたなと思います。でも、今はそうはいきません。コニー、83歳。あなたも、年をとって昔のようにはいかなくなったと感じているかもしれません。長年、エホバに一生懸命仕えてきましたが、今はできることが少なくなって、寂しく感じることがありますか？昔の自分と今の自分を比較してしまうことがあるでしょうか？そんな時、どうしたらいいでしょうか？エホバはどうして欲しいと思っているか？エホバは私にどうして欲しいと思っているのだろうかと考えてみてください。申命記6章5節からエホバが何を願っているかがわかります。こうあります。あなたは心を尽くし、力を尽くし、自分のすべてを尽くして、あなたの神エホバを愛さなければなりません。エホバはあなたに、自分の心、力、すべてを尽くして仕えてほしいと思っています。自分を他の人や若かった頃の自分と比べなくていいということです。考えてみてください。あなたは若い時、どんな風にエホバに仕えていましたか？きっとベストを尽くして仕えていたはずです。その時の自分にとってのベストです。今もやはりベストを尽くしているはずです。今のあなたにとってのベストです。こう考えると、昔も今も同じようにエホバに仕えていることがわかります。ベストを尽くしているという意味では、昔も今も全く同じです。写真の説明。長年エホバに仕えてきた姉妹。1、若かった時の姉妹が家から家の伝道で女性と話している。2、高齢になった姉妹が若い姉妹と一緒に電話で伝道している。キャプション。年を取った今も、あなたは若い時と同じようにベストを尽くしてエホバに仕えている。あなたもみんなの力になれる。年齢のせいでできないとではなく、今の年齢だからこそできることがあると考えるようにしましょう。年齢を重ね、経験を積んだクリスチャンになった今、若い頃にはできなかったようなことができます。例えば、どんなことができるでしょうか？これまでの人生で学んだことを仲間に伝える。こんな風に語った人たちがいます。ダビデ王。若かった私も今は年老いた。だが、正しい人が見捨てられるのを見たことも、その子供たちがパンを探すのを見たこともない。詩篇37編25節。ヨシュア、皆さん、私はもう長くありません。皆さんがよく知っている通り、皆さんの神エホバが話したすべての良い約束のうち、果たされなかった言葉は一つもありません。皆さんにとってすべてその通りになりました。果たされなかった言葉は一つもありません。ヨシュア、23章14節。若くても、こういうことは言えるかもしれません。でも、ダビデも、ヨシュアも、人生経験をもとに語っていました。長年エホバに仕える中で、自分たちが見たり、聞いたりしたことに裏打ちされた 二人の言葉には重みがあります。これまでずっとエホバに仕えてきたあなたも、きっと報いの多い人生を歩んできたことでしょう。エホバが自分や仲間を助けてくれたという大切な思い出があるのではないでしょうか。そういうことをぜひ他の人に話しましょう。聞いた人はみんな力づけられるはずです。そうやって豊富な経験をみんなに分けてあげれば、大切な贈り物を与えていることになります。みんなを力づけるためにできることは他にもあります。できる限り、回収の集会に直に出席することです。それは自分のためにもなります。前に出てきたコニー姉妹はこう言っています。集会に直に出席すると、落ち込まずに済みます。王国会館でみんなに気遣ってもらうと元気が湧いてきます。私もちょっとしたプレゼントをして感謝を伝えるようにしています。これからもいろんな機会に兄弟姉妹と一緒にエホバを賛美したいと思います。エホバはあなたが一生懸命していることに感謝している。聖書にはできることが限られていても、エホバから愛された人たちがたくさん出てきます。例えばシメオンは、イエスが生まれた時すでに高齢でした。神殿に行くと、そこで若い男性たちが力いっぱい働いているのを見たことでしょう。シメオンは、年を取った自分は若い人たちみたいに働けないので、もうエホバの役に立てていない、と感じたかもしれません。でも、エホバはそんな風には思っていませんでした。シメオンのことを、神を恐れる正しい人と思っていて、赤ちゃんのイエスを見る特別な機会を与えました。メシアについての予言もさせました。ルカ2章、25から35節。シメオンは、聖なる力に導かれていた人でした。エホバは、シメオンの年老いた姿にではなく、強い信仰に注目していました。挿絵の説明。ヨセフとマリアが嬉しそうに赤ちゃんのイエスをシメオンに見せている。キャプション。エホバはシメオンに赤ちゃんのイエスを見る特別な機会を与え、イエスがメシアになるという予言もさせた。同じように、できることが限られていても、あなたが一生懸命していることに、エホバは感謝しています。聖書には、エホバの見方がこう書かれています。進んで与える気持ちがあるなら、受け入れられます。持っているものを与えればよいのです。持っていないものまでは、期待されていません。コリント第2、8章12節。それで、今できることに気持ちを向けましょう。どんな形の伝道なら無理なく参加できそうでしょうか。短い時間しかできないとしても大丈夫です。仲間に電話をかけたり、カードを書いたりして元気づけられるでしょうか。経験を積んだあなたが、愛の気持ちからちょっとした親切をすることには大きな力があります。体力がなくても、エホバのためにできることはいろいろあります。命を救った出会いという囲みの東アフリカでのエピソードをご覧ください。あなたが長年ひたむきにエホバに仕え、忍耐してきたことは、周りの人にとって素晴らしいお手本です。次のことを確信してください。皆さんは、これまでずっと聖なる人たちに仕え、今も仕え続けています。そのようにして、神の名を愛していることを示してきました。神は不公正な方ではないので、そうした働きや愛を忘れたりはされません。ヘブライ6章10節。前向きにできることをしましょう。研究によると、 人のためになることをしている高齢者は、健康で頭も冴え、長生きする傾向があるようです。でも、そうやって人の役に立つことをしても、加齢に伴う問題を全部なくせるわけではありません。人間が年をとって死んでいくのは、罪を受け継いでいるせいです。神の王国だけがそういう問題をなくせます。それで、これからもエホバに仕え続け、みんながエホバについて知ることができるよう助けましょう。そうすると、希望をしっかり見つめていられ、健康にもプラスになります。外周にとって、高齢の兄弟姉妹はかけがえのない存在です。エホバがあなたの奉仕を大切に思っていることを忘れないでください。以下は補足情報。命を救った寝合い。写真の説明。カートの奉仕をしている高齢の姉妹が若い女性に聖書を見せている。女性の頬を涙が伝っている。文書カートのそばを通った若い女性に、そこにいた高齢の姉妹が声をかけ、心が温かくなるような聖書の言葉を読んでもいいですか?と尋ねました。姉妹が読んだのは、エレミア29章11節です。エホバが災いではなく平和をもたらすと書かれている聖句です。それから姉妹は女性に、神様はあなたにどんな将来を用意していると思いますか?と質問しました。女性は胸を打たれた様子で、目に涙を浮かべてこう言いました。穏やかで平和な将来を願っているんですね。素敵な言葉をありがとうございます。神様が私の祈りに応えてくれたんだと思います。次から次へといろいろ大変なことがあって、もう死にたいと思うこともありました。今朝、神様にもし私のことを忘れていないなら、そのことがはっきりわかるようにしてくださいと祈ってました。そしたら、見ず知らずのあなたが私を呼び止めて、聖書の言葉を見せてくれたんです。神様が私の幸せを願っていることがわかりました。神様があなたに会わせてくれたんですね。姉妹は jw.org に載っている死にたいという気持ちに悩まされている人のための記事をいくつか見せました。聖書レッスンについて説明し、集会にも招待しました。次の週末、女性は集会に出席しました。今では、いつまでも幸せに暮らせますの冊子で聖書レッスンをしています。若くても、年をとっていても、カートの奉仕に参加すると、きっとこういう嬉しい経験ができます。記事の終わり。